クイアニー、
クイアニ
ー、新
尿、新尿。皆様こんばんは。今日は2024年2月の26日月曜日、日本時間0時22分、カナダは朝の10時22分より3本目の収録を開始しております。ミョウハです。
吉田です。
ハジジです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆さん、クイアニシンニョウです。今日のテーマは何になるの？今日のテーマ
はハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタインの巻き、
巻き
の巻き、はい、じゃあ皆さん、各国のバレンタインのお話をちょっとしようと思ってます
っていう思いつき企画、はい、でもね、今収録前にちょこっとアジジが漏らした話を掘り下げたいなと思ってて、恋愛つながりでもないんですけど、アジジがアイドルに今熱を上げていると、
そうなの、私好きになっちゃって、好きになった人がいるんですとか言ってっていうかこの話になったのも、前回のポポネさんのお便りの話を今休憩時間にしていて、
そう
アロマンティックってどういう線引きなんだろうみたいな、もうちょっと勉強しなきゃねって話で、私も今性欲がゼロなんで、アロマンティックなのかな、でもなんかときめく人がいるんだよなみたいな話から、アイドルが好きなんですってカミングアウトをしてしまったんです今。
おお、
はい、ということで、
なんてあるの、
全然リスナーの人たちはどうでもいいと思ってると思いますけど、はい、
いやいやいやいや、なんてアイドルなの、聞いても大丈夫
ね。あ、ごめんなさい、ちょっとその前に一瞬補足いいですか。なんか、はい、私のすごい薄っぺらな知識なんですけど、アロマンティックとあとアセクシャルっていう言葉もあって、うん、なんか前にヤングアダルトノベルの紹介した時にちょっと話しましたけど、
説明してくれました
よね。アロマンティックが、その他の人に、なんかロマンティックな感情を抱かないっていう、
うん、
人のことで、でアセクシャルは他の人にその性的ななんか欲望を抱かないみたいな人のことで、
そか
だから、性欲がないの場合だとアセクシャル
になる。アセクシャルだ、
という補足でした、一応。
あ、そうです、は
い、まあ、でもなんかこれどうなんだろう、言葉の問題なんであれですけど、はい、続けてください。誰に恋してるんですか。
あ、私ですか、
はい、
私セブンティーンが好きなんです今。
わかんない、やばい、
わかんない。
セブチってやつ、
セブチって言われてるんですか日本で。
違うんかな、セブチはよく聞くのよ。
セブンティーンじゃない
ですか。私もでもセブチがちゃんとセブンティーンかな、
私日本でのやつはチェックするほどまだ余裕がなくて
そうなんやへー、全然知らん、私ごめんやけど、そうなんや。
いやその中のなんか、まあ韓国人13人いるんですけど、もちろん基盤になってるのが韓国人メンバーで、で中国人メンバーと、あ、中国人っていうのもおかしいな、中国メンバーとあとアメリカメンバーとフランスのハーフの子がいるんですけど、中国から来た子にズキュンって来てるんです私今。
名前はなんて言うんですかその子。
ドエディって言うんだけど、なんか日本ではなんて言うかわからない。ちょっと待って、日本でなんて言うのかちょっと調べてみようね。多分これ日本だと発音が全然違うと思うんだ。
私調べたいのにな。
今私セブンティーンジャパンオフィシャルサイトを見てます。
あ、そうなんや。
中国メンバーいますよね。
国籍は出てないんだな、このページに。なんかお顔の一覧とそのあだ名が出てるんですけど。
あ、じゃあソンミョンホっている？あ、ソーミョンホっている？
いない。
あ、じゃあ中国人なんだけど韓国での名前を作ったみたいなんで、ちょっと待ってください。セブンティーン、
あ、やっぱりセブチがセブンティーンだ。
あ、そうなんですね。日本の名前、うん、日本の名前がわからない。ちょっと待ってください。
待てや、ミョンギュ、ジョンハン、ウォヌ、エスクスプス、 ジョン、ジュンや、ジュン、ウォジ、
あ、ウージ、ダ、ド、ザ、エイト、ザ、エイト。
おー、この子か。
私、ザ、エイトが好きなんです。
あー、切れ長。
はい、ザ・エイトが話がめちゃめちゃ面白いんですよ。
へ
え。で、胸がズキュンってきちゃったんですよ。
へ
え。はい、なんで私推してるのがウジ、ウジとザ・エイトです。
ウジはどれだ。
ウジ、
あ、ウジ、あ、ウジ、ウジかわいいですね。
ウジかわいいですよね。
うん、ちょっと待って、リーダーなんだ、ね、あ、ボーカルチーム、
リードボーカル。へ
え、まあ、ウジとザ・エイトと星が一番好きなんですけど、星、
うんうん、
とエスクープスも好きなんですけど、
めっちゃおるやん。
めっちゃいるんです。
13分の4をしてる。
そうで、絶対私が好きにならない子たちも4人いるんですけど。
そうなの。
そうなんです。顔が一番イケてる、顔が一番イケてる4人は絶対多分好きにならないです。当ててみてください。当ててみてください。これセブンティー好きな、好きじゃない人たち全然わかんないと思うけど。
いやでもこれ好きな、好きな人が聞いてたらちょっとちょっと問題になる可能性があるんで、その4人はちょっと当てずに置きましょう。
一番イケメンの人たちです。だから一番人気があるの。だから私がどうでも全然大丈夫だと思う。そうか、ダメだね。
まあいいか。ジュン、ジュンじゃないですか。ジュンと、
はい、ジュンと、
ジュンとジョシュア、
ジョシュアと、はい、
当たってる。
ウォンウ、
ウォヌ、
綺麗な顔してますけどね。ウォヌか、ウォヌ。
あ、ウォヌ、ウォヌはウォヌ最初に好きになっちゃったんです私。けど今ウォヌじゃないですけどね。
ジョンハン。
あ、ジョンハン、はい、そうです、ジョンハン。
あ、私ジョンハン
好き、女性的で、
うーん、
素敵。
すごい髪の毛ずっと長かったの。
うん、
へえ。
あと誰ですか。
あ、今 3人か。
はい、
ジョンハン、ジョシュア、ジュン、うん、DK だ。
あー、 DK って誰だろう。
DK って出て、ドギョン。
あー、トギョン。トギョンは面白いんです、話が。だから合格。
トギョン、
わかんない、当てられない。ディノ、
ミンギュ、
ミンギュ、
ミンギュです。
ミンギュね、ミンギュ整ってますね、
うん、この4人はイケメンすぎて、イケメンすぎて大丈夫です、私は。他の人たちが押してくれるんで、押して、他の人たちがすごい押すと思うんで大丈夫です。
で、その D8 の話の面白さについてもうちょっと教えてください。
なんか、なんだろう、なんかね、ちょっと笑いのツボみたいなのが、
うん、近いのかな。
お話がね、上手なの。なんかね、人のね、なんかこう笑いのツボみたいのをくすぐるのが上手で、
うん、
D8 がなんかするとみんながドッカーンドッカーンって受けるんだよね。
で、それ、アジジじゃなくて、
そう、私もです。
そういうとこありますけど。
私も朝に一個ずつ D8 のなんかギャグみたいなやつを一個ずつ見て胸キュンってなってるんですけど。
また YouTube で、
YouTube で YouTube で
YouTube
で YouTube で、それで、なんかでも好きってまだちょっと言えなくて、会社の一番若い子に、私セブンティーンが好きなんだけど、なんか好きってまだ言えないんだっつって、すごい面白い YouTube とか見ちゃうと途中で止めて、これ以上見たら好きになっちゃうって言う、思いながら止めるのって言ったら、その子がそれはファンに、なんだっけ、ファンになるっていう言葉があるのね、韓国語で。それの反抗期、
ちなみに
トッチル、トッチル、
トッチルっていうの、へー、
トッチルって言うんですけど、特注する前の、反抗期ですっつって、抵抗期なんですよっつって。
あ、じゃあもうファンになることはもう決まってるんだ。
決まってるの。だけどみんなそれを返して、ファンになるんで、もうちょっとですねって言われて。
受ける、最後の描き。
そうか、面白。 そのとっちるという言葉覚えとこう。
とっちる、うん。
初めてですか、アジジ。アイドルに恋するのは。
アイドルに恋するのは、そうだね、久しぶりだよね。ないよね。なかったなかった。しかも別に男性アイドルって全然好きになる感じじゃなかったんだけど、そうなの、可愛いの、すごい可愛いので、もうちょっとしたら歌とかも全部歌っちゃうんじゃないかなと思ってちょっと怖いのね
でも急にやねんな、ずっとなかったのに。私がないねん、私がほんまに。私の周りは K-POP 好きな人すっごく多くって、なんていうの、もあのなんていうの、それこそなんか BTS からセブチ行って何行ってとか、女性アイドルも好きでみたいな感じで全部その網羅してる人らすごい多いんだけど、私は本当に全然関心がなくてって思ってたから、多分ずっとそうなんだろうなーとかって思ってたけど、でもアジジも関心なかったのに急にプッとなったっていうことは、私もあり得るってことやね。ないってことはないよね。
ありえますね。なんか、私が好きになったきっかけっていうのが、あのセブンティーンが、あ、この前言いましたよね、 YouTube で、私が結構見てるコンテンツが、また YouTube の話すいませんね、本当にね学がないねあのな、何、ケグモンってなんて言うんですかね、お笑いの人たちが、自分たちで作ったコンテンツがあるんですけど、そこで英語でずっと話すんですよ。
へー、
その超面白いの。それで間に韓国語入るの、ちょっと難しい、そういうなんか、あ、韓国特有の言葉あるじゃないですか、それは全部韓国語で言うんですよ。で、その時の、 あのゲストがセブンティーンのジョシュアと、ボノンだったんですね。でジョシュアはアメリカ育ちだから英語はできて、ボノンはあのお父さんが韓国人でお母さんがフランス人だから、こんな話聞きたくないですよね、リスナーの人、すいませんね
いやいやいや
いやいやいやいやいや、
すいませんね。それでお話ししてて、でそのお話も面白かったの。で面白くて、最後に新曲が出たんでみたいな感じで番宣できたんだけど、その2人も、で新曲が、じゃあ新曲ちょっとだけ踊ってみてみたいな感じで最後に踊ったの。そのまあものの5秒ぐらいだよね。それがなんかすごい素敵で、
へ
え、ズキュンってきちゃったんや。
ズキュンってきたんです。それでそこだけ何回も、その5秒間だけ何回も見ちゃったんですほんで、いやでもアイドルを好きになるなんてみたいな私の美学に反するみたいな思ってたんですけど思ってたんですけど、その歌をね検索して聞いたんです。そしたらとても歌が良くて、そしてそれを去年、がっつり絵描いてる時に、まあね、みんなファンが多いから、1時間ぶっ通してずっと流すやつとかあって、YouTube に載ってて。
ああ、作業用みたいな。
作業用。そうすると、私その歌全部同じ歌1時間やるんですけど、それ1回終わったら1時間じゃないですか。そしたら休むとか。そういうのずっとしてたんです。そしたらもう洗脳ね。歌もう何十時間も聴いちゃって洗脳されて、そのなんだろう、サビの部分だけ、まあご飯、会社でご飯食べてたりとかすると、まあなんか外でご飯食べるから、その飲食店でかかったりとかするんですよ、すごい大ヒット曲だから。で私が「あ、この歌」とか言ったら、その横で一番あの若い子が「あ、知ってるんですか?」とか言って。そのサビのところのなんかこう振りがあるの、こうやってやる振りがあるんだけど、2人でこうやったりとかしていやだ、もうそっからもう好きになっちゃったよね。それで、その話したらみんな大体結構好きな子がいて、あ、それだったらこれ見なよとか、あ、これ見たら面白いよとか言って、 あ、けどこれ見る前に補足をちょっとしなきゃいけないんだけどとか言って説明めっちゃしてくれるの周りの友達がなんでこういうコンテンツを撮ったかというとみたいなのをバーって説明してくれるんだけど、それで私好きになっちゃってで誰推しなのみたいな、誰推しなのみたいな話して、あ、誰誰って言ったら、あ、そうだよねみたいな、あの子はこういう子でこういう子だよねみたいなのをずっと聞いてると好きになっちゃって、
うん、なるほど。
我慢してたんですけど、この2週間ぐらいで好きになっちゃったんです私。
おー、ついに認めましたね。
そうなんです。
そうかそうか、ほんでな、そういうよう知ってる友達、語れる友達がおるとまたね、
いやそれでかいですよ ね、 そ
う
かもね、
うん、大きいと思う、
語れる友達がいるとね、
うんうんうん、そうかそうか、
語ることで強まりますよね気持ちね。
ほんまやわほんまやわ、
そんな感じなんです。
それ
でおめでとうございます。
はい、このままちょっとだから気分がいいんですね。うん、一人でなんかさっきもなんかペーパーウェイトの話とかめっちゃしましたけど、
うん、
ペーパーウェイトの話して絵の話とかめっちゃしましたけど、まあ今セブンティーンのザ・エイトがいるから生活がちょっぴり楽しいっていうね。
超大事
大事やね、大事や。
皆さんは、皆さんはどうですか、 何で楽しんでますか。
私もでもなんかまあ推し、まあでも推し、うん、推しがいて結構5、6年代のチャンス・ザ・ラッパーっていうあのシカゴのラッパーなんですけど、なんかもう顔がもうとにかくもうなんて言うんでしたっけ、そういうの日本語が出てこない。
何、英語では何、
ドンピシャ、ドンピ
タイプ、
おドンピシャ
タイプ、
ドンピシャ、
ドンピシャ、
うん、
日本語あんの、あ、英語あるの、ドンピシャっていう言葉は。
いやもうなんか今日本語も英語も出てこない。あ、でもRight up my alley とかって言いますね。あ、でも人に対して使うのかな、Right up my alley、 なんか例えばそのあ、これはもう私の好みど真ん中だみたいな言い方で Right up my alley っていう、 alley って、通路って意味なん、通路って意味なんですけど、なんか私の通路をまっすぐ上がってくるみたいな Right up
my alley
って言い方があったりするんですけど、そう、でもなんか
そのサンズラッパーはめちゃくちゃ
書いてるカタカナです。
もしか書いてるの。
勉強熱心。
書いたで。
でもこれすごい使える表現ですよね。
へえ、うん、そうなんや。
そうで、なんかあの、もともとそう YouTube で知ったんですよ私も。
ああ
、
ですごい好きになっちゃって、でも音楽もまあいいし、まあでも音楽っていうよりは顔で押してるかな。でまあインスタでフォローしてて、なんか時々覗きに行ったりとかみたいなことで結構酔っておりますね。
やっぱなんか大事ですよね、好きな
人ね。なんかね、ちょっとしたことですけどね。
私は今推しない、そう、私は推しないし、しばらくいなかったし、もうずっと私いないわと思っててんけど、アジジの話を聞きながら、そういえば昔はおったなとは思った。その私あの、
誰ですか、
あのエレカシの宮本さん、エレカシの宮本さんがすっごい好きで一時期。
ほうほうほう、
エロい感じが、まあ、声の
エロいですよね。
エロいよね、あの人。
エロいです、エロいです。
そうそう、宮本さんエロい。すごい好きで、うん、なんか PV をずっと見てた時があるよ。でももう10年ぐらい前かな。
わかるわかる。あの、ちょっと小さいですよね、あの人。
小さいの？そうなんや。
多分背がちっちゃいんじゃないかな。
あー。なのにあんなパワフルな声を出すんや、
ね、
すごいでしょ、声がすごくよくって、
うん、
でなんかこうエロいのよ、エロいの、そう、エロさが好きなの私、多分エロい人が好きやった
の。エロいです。
エロい人が好き、
そう、エロいエロさを醸し出してる人がすごく多分好きなタイプなんだと思う。でもね、今はもう全然、うん、推しでもなく、もうあんまりも見えへんし、今はちょっといないかな。だからセブンティーンちゃうわ、セブンティーンちゃうと、バレンタイン企画も、私の今はそのバレンタインに誰かにあげたいとかっていう人もなく、 家族にもあげることもなく、自分に好きな、自分の好きなチョコレートだけをちょっと買うみたいな、こう期間限定のチョコレートっていうのがあるのよ。その
自分用に買って自分で食う感じですか？
そう、それは自分用にというよりは、その毎年その時期になると、私の好きなチョコレート屋さんにこの期間しか出てないチョコレートがあるの。塩味のチョコレートと、ストロベリーの強いチョコレート、それがすっごい美味しいんだけど、それを食べたいがために毎年行ってたのに、もう期間限定になってしまって、だから、自動的に自分用みたいな感じでチョコレートを買うみたいな、買って食うみたいな、そんな感じです。
なんかすごい正しいバレンタインな感じしますけど、
ね、そうそう。バレンタインの話になったのは、あの LINE で吉田くんが前勤めてた会社の悪しき風習みたいのあったよね。
あ、そうそうそう、
その話からこれなんかバレンタインの話にしようみたいな。もう3月中旬なのにね、話になったんですよ。
そう、なんか、いや、なんかすごい推しのキラキラした素敵な話からなんか一転すごい嫌な話になっちゃいますけど、そう、なんか前に5年間ぐらい勤めてた会社で、私3階で働いてたんですけど、3階がなんか2つに分かれてて、3階の手前側で働いてたんですけど、その3階の手前側でバレンタインデーに、その女性陣がなんかみんなでお金を出し合って、その男性陣にチョコを買うと、一人ずつね、っていう悪しき風習がありまして。
あ、一人ずつなんや。ガサッと渡すわけじゃなく。
ガサッとじゃないんですよ。その男性が、1、2、3人いたんですけど、その3人に一人ずつなんかこうちょっとしたチョコ買って、ちゃんと紙袋に入れて渡すみたいな、結構フォーマルな感じのがあって、で、まあ、私はそういうの反対派なんで、なんか、あ、なんか それがあるっていう話を聞いた時に、あって思ったんですけど、でもそのうちの部の部長はめちゃくちゃそれをなんか心待ちにしてて、すごいね、なんかだからもうバレンタインが近づくと、そういうムワムワっていう空気が流れるから私はすごい嫌だったんですけど、でもなんかある時に、その私すごい仲良かったあの女性の先輩たちがあのいて、その3階に、でもうやりたくありませんみたいな感じで反旗を翻して、あの、まあ、やっていただくのはいいですけど、私たちはちょっとお金出しませんっていうことを決めて、でその提言をしたことで、あ、なんかもしかしたらこれって問題あるのかなみたいな風に、そのちょっと仕切ってたあの人たちが多分思い始めたっぽくって、なんかそれまでは結構多分あの大っぴらにやってたんですけど、なんか渡す時もちょっとこうそそみたいな、あのこれみたいな感じで渡すようになって、なんかますますなんだこれみたいな、
やめるんではないんや。
そう、やめるんではなく、なんか、あ、もしかしたらこれってちょっと世間的にはっていうか、なんか時代的にはみたいな、なんか多分疑問がありつつ、でもこそこそっと渡すみたいな。いや、すごいね、お世話になった人たちなんで、あのその仕切ってた人はすごい、あのお世話すごいよくしてくれた人なんで、あんまり悪く言いたくないんですけど、でもなんかその風習自体はちょっと嫌だなって思ってて、で、まあその部長はそのホワイトデーになると、もう多分何倍くらいで返してたのかな、まあ多分元のチョコよりはだいぶ値の張り、いい感じの根の張るやつをお返ししてました、
みんなに、
みんなにだったかな多分、
はあ、でもまあそれがコミュニケーションツールだって思ってる人にとっては、それがなくなったらちょっとあれかもね。
はあ、そうそうそう、
いや、けどそれがコミュニケーションツールってどういうことみたいな感じ
な
まあちょっとね、そういう昭和感のあるあの風習が残っている会社でしたね。アジジはバレンタインはどういう動きなんですか？何もしない。
何もしないよね。2月14日がただ過ぎていったよね。本当に。
ああ。
いや、韓国はそういうのないよ。
あ、ね、チョコを送る習慣がそもそもないって。
うん。
何するんですか、そもそも韓国？
バレンタイン多分デート？ 多分デートをする日なんじゃないかな、わからないな、うん、いやこれこそさ40過ぎて韓国に渡るとさ風習みたいなのがさ、あのやっぱり若い子の風習みたいなのわかんない、ね、風習じゃないなんか、うん、おまあ40代50代の風習はちょっと強い、うん、
専門家
そこら辺はよくわかる。
えじゃあチョコをその大々的に売るみたいなこともないんですか。
チョコを大々的に売るのはペペロデイって言って、ポッキーあげる日があるね。
へえ。え、それは好きな人に、それともなんか友達とか全員配るみたいな。
友達とかに、友達に。多分由来があるんじゃないかな。
うん。ペペロデイ何月何日ですか。
ね、11月11日じゃなかったら、あ11月11日だ多分。
あポッキー
ポッキーやからか、
うん、あポッキーの日なの、ね、
ポッキーの日、うん、
ポッキーの日やと思う日本も。
そう11月11日あだから合わせてるんですね。
企業が多分作った日ですね。
うん、企業が作ったやつですね。
うん、
あとジャジャン麺食べる日もありますよ。
へ
え何それ、
なんでえじゃあその日はジャジャン麺出してるレストランはもう大混雑みたいな。
大繁盛大繁盛。4月の14日
4月、
ブラックデイっていうの、ブラックデイって言って黒いもの食べなきゃみたいな感じで、
なん
だジャジャン麺しかないよねみたいな感じだよ、だったと思う。
へえ面白い。
ああ違う、ちょっと待って、今検索したらすごいことが分かってしまいました。ホワイトデーがあるらしくて韓国にも、私知らなかった。だから女の子が男の子に2月の14日にあげるんでしょうね、
うん、
あのちゃんとチョコレートをね、知らなかったけどそういう風習があるんでしょうね韓国にも。それで3月14日にホワイトデーとして男の子が女の子に何かあげますよね、
うん、
で4月の14日にホワイトデーを裏返したブラックデーっていう日があって、その日にあの両方に選択されなかった人たちの悲しみ
救済措置ね、
救済措置としてジャジャンミョンを食べる日、
あブラックデー。そうなんや、
知らなかったです私も、今検索して分かった、ありがとうございます。
面白い、
ありがとうございますって全部自分で見つけたやつ、私ら何も言うんじゃない
確かに時間発電でしたよ私今
2人と話してなかったらこんなのも全然検索してないから。それでいつもブラックデーだよ今日って言われて、なんで今日ブラックデーなんだろうって思いながら、じゃあチャジャンメン食べますかとか言ってチャジャンメン食べてたから全然知らなかった、なんで4月の14日ってそういう日なのか知らなかった
面白い。
だけどさ、みんなさチャジャンメン食べたとか聞いてくんの。けどこれホワイトデーもバレンタインデーも選択されなかった者たちの悲しみのために食べるんでしょってことは私はもうもらえてないっていうのがもう決められてて、ブラックデーチャジャンメン食べたみたいな。
そうなんや、いや多分なんか元々の期限が薄まっちゃってんじゃないですかね。
そうなんちゃう。
ただジャジャン麺を食べる日になってんじゃないですか。
そうです、そんな感じがするわ。
中華屋さんでもうジャジャン麺ジャジャン麺みたいななってますよみんな。面白い、記念日って面白いですね。韓国面白い記念、日本と違ってなんか記念日面白いのいっぱいあって、
うん、
私誕生日が4月の5日なんですけど、その日もあの木を植える日なんです。面白いですね。あと何があるかな。あと3月1日も休むし。
なんで、
それは何の日ですか。
あそれは民族運動の日だから、サミル運動の日。
ああそうだそうだそうだ、うん、独立、お前
はい、
サミル民本義、そうだね
本気って久しぶりに聞いた
そうか、うん、そうやな、韓国ではそう言わないね、うん、
なんで分かったの。
民族、人民だね、
人民放棄、
うんうん、
私3月1日韓国 たことあるな。なんかタップ公園のあたりでパレードやってました。
そうそうそうそうそう。カナダなんか面白い記念日ありますか？
カナダね、なんか私あんまりその祝日とかと関係ない働き方をしてるせいか、あんまりその暦が頭に入ってなくて、でバレンタインは韓国と同じで恋人同士で過ごす日っていう風になんか認識されてて、なんかなんか私もそのまあ彼氏が今いるんですけど、その友達とかからバレンタインでなんか彼氏となんかしたのとかって聞かれて、まあもちろん何もするわけないんですけど、うちらもうそういう行事ごと何もしないあのカップルなんで、まあでもなんか結構周りインスタグラムとか見てたら、なんかその彼氏とか彼女とどこどこ行きましたみたいなのとか、なんか相手を大切にしましょうみたいな、なんかそういうなんていうんですか、そういうコラージュ画像みたいなのを上げてたりとかしてて、あそういう日なんだねと思って、あでそのなんかせっかくバレンタインの話をするから、あのインド人のその同僚にリサーチというか、ちょっとインドはどんな感じなのって聞いてみたら、その人はムンバイっていう都市の出身なんですけど、まあ、一応インドでもあの恋人同士で過ごす日っていう位置づけなんだけど、なんかその一部ではそのまだ結婚してない男女がなんつうかその公の場で大っぴらになんかデートするとか、そういうのあんまり良しとしないっていう風潮とかもあったりして、でなんかそのちょっと前まではその人がなんか例えば学生の頃とかはその保守的ななんか考えの人たちがなんか自警団っていうかなんか見回り隊みたいなのを勝手に組織して、でそのバレンタインデーの日にこう街をこう徘徊して、でなんかそのデートしてる男女を見つけたらなんかこうすごい嫌がらせをするみたいな、なんか取り締まり
行為、何それ
をそうしてたらしくて、
文化だね、
怖っと思って、まあ、今はあのあまりそういうのはないと思うけどって言ってましたけど、
やっぱりなんか違うんだね国によってね、
まあ、ただそれがなんかその宗教的なものなのか伝統的なものなのか地域的なものなのか時代的なものなのか、ちょっと私全然文脈分かってないんで、だからインドはそういう国なんだっていうふうにはあの思ってほしくはないんですけど、でもなんか少なくともそういうのがその時ムンバイにはあったって言ってました、
なんか今私バレンタインデーについて調べたんですけど韓国の、そしたらあのクリスチャンの立場で見ると愛を告白するっていう意味があるらしいんですけど、やっぱりチョコレートあげるらしいです、ちゃんと。
あ、そうなんだ、
チョコレートあげる
の、あのちゃんとしたその行事でね、だから日本から来てるんじゃないかな、日本がチョコレートあげるって日本からだよね、日本はチョコレートあげるっていうのは日本から始まったんだよね、
多分そうやと思う、私も日本だけやと思ってたわ、
だからそれが多分こっちに来てるんだと思います、まあ、だけどホワイトデーに飴をあげるっていうのはもうないですよね日本でも。
どうなんですか？あ、飴なんですか？私普通にチョコを返してました、もらったら。
なんか私が小さい時は飴とか言ってホワイトデーの時、どうでした？みょうがさん、
マシュマロとか。
あ、マシュマロあったかも。
ホワイトなものをあげる、
そんな感じ。ホワイトのものをあげる。でも今は多分あのそうとは限らずお菓子とかを返すと、お菓子とかハンカチとかそんなんを返したりしてんのかな。っていうかなんでそのまあなんていうの、普段あんまりこう言いづらい、まあ、その言いづらいっていうのもなんやねんって感じやねんけど、言いづらいっていうふうに思われている女性が自分のあの好きな人に渡すっていう、なんかこうそういうな性別のあれもさ、なんかもういらんよね、マジで。いつでも誰がほんまなんていうの、告白とかも別にこの日、まあね、それがあることによってわーってお祭り騒ぎになってみんなで言いやすい雰囲気になってっていう風にええ風に動けばいいけど、なんかそんなんもいつでも言うたらええがなって感じやし、なんかね、この性別の人がこの、あの、誰か好きな人にあげるとか、もうほんまにもう今時、あの、時代遅れやし、多分、だいぶそういうのは変わってきてるんやと思うよ。一応、女性が 好きな人にあげるっていう風にはなってる。今でもそうやとは思うけど、でも多分私の子ど、私が見ている学校で見た子供らなんかは、多分ほんまに好きな子にあげる子もおるやろうけど、友達にあげるとか、先生にあげるとか、そんな感じやし、なんか多分意味合いはちょっとずつ変わってはいってると思う。
バレンタインの時は学校にお菓子を持ってても大丈夫になってるんですね。
多分ね、見ぬふり、見て見ぬふりするんやと思う、先生らが。だってくれるもん、私自分にも。ほんで、なんていうの、今の子の朝の旅行行ったとか言ったら、お土産とか言ってみんなに持ってくんのよ。私らの時は多分、そう持ってきたらあかんかったやろ。持ってきて、配るとかそんなあかんかったと思う。
ダメでした。北朝鮮に行った時の、あの、旅行のプレゼントしか持ってこれなかった。
そうそう。そう。でも今は、どっかちょっと行ったとかって言ったら、だいぶ持ってきて、先生とか、友達とかに配って、お昼ご飯の後に食べたりとかしてるから、多分まあな、その辺は緩くなったのはいいけど、あ、それでもやっぱり女の子だけやな。男の子がチョコレート持ってきたりとか、お菓子あげるとかっていうのもなかったような気がする。今回。学校。なかったと思う。
やっぱり。
女の子やな。
そこそこ。なんかさっきのどさくさ紛れに気持ちを伝えるみたいなんで思い出したんですけど、私あれ、バレンタインの日だったか、それとホワイトデーの日だったか忘れちゃったんですけど、なんか高校生の時にまあその好きだと男の子がいて、同じクラスの野球部の子だったんですけど、なんかクッキーをね、家で焼いてタッパーに入れて持ってって、でなんかそのみんなに配るみたいな体で、で誰々もいるとかって言ってこう
可愛い、
やりげなく渡したっていう胸キュンエピソードが、
可愛い、
素敵、
何それ、
ありましたよ。
素敵。
でもあれどっちだったかな。まあでも多分バレンタインでなんかもらったお礼、あでもそんな感じでもなかったな。だからバレンタインの日に多分、私その女の園で育ってるんで、まあ女友達多いじゃないですか。で当時も友チョコっていうそのなんか言葉があって、友達同士であの渡すチョコみたいな、で友チョコ渡す風習があったから、多分それに合わせて作ってって言って、でクラスのまあその仲良い女の子とかにはいはいつって配って、で、あいる、
かわいい、
誰々もいるとかって言って、
それは友達も知ってたの、そう、吉田くんがその野球部
の、あいやいや、その当時は誰にもあのセクシャリティは打ち明けてなかったんで、あの、
辛いね、恋バナできないじゃん。
恋バナできないですよ。誰ともしたことなかったですよ、高校の時は。大学入ってからです
よ、ね。ああ、そっか。
そうそうそう。まあでもだからバレンタインどさくさで、あの恩恵を被るクリアもいるという。
まあ、それはその友チョコ、
だから友チョコっていうのもあればですけどね。それが完全に男女かっきり分かれちゃってるとちょっと難しいかもしれないけど、友チョコというものが、広まれば。そうやってさりげなく気持ちを伝えるってこともできる。まあだから余計にあの会社のね、なんか男女みたいな、年少切ないですよね。
まあ、あ
の会社のその男女みたいなのはなんかあーみたいな、救いがないなって思っちゃう。そういえば、
嫌な気持ちになるね。
夫ももらってきとったわ、5個ぐらい。夫ももらってきとったわ。返すんかどうか知らんけど。ほんでごめんな、その人たち聞いてたら、まあ、聞いてることは絶対ないとは思うけど、私が全部食べんねん私と子供らが食べんねん夫は食べ
へん、そんなもん、
夫は一個ずつだけちゃんと感想は言わなあかんから言うて一個ずつは食べと
って
、チョコレートあんま好きじゃないから、
ね、
ほとんど私と子供が食べんねん
私も食べてた、冷蔵庫に何個入ってるかすごい楽しみにしてた、いつも。
あ、そうなんや。
あ、それは弟さんですか、
お父さん絶対食べないから。
あ、お父さんがもらえるんですか。
お父さんがもらってきて、
弟
もらってきてるのは見たことな、あるのかな、ちょっとわかんないけど、お父さんもらってきたのが冷凍庫の中にいつも入っててうわーとか言って食べてた
いやでもやっぱりあるな、そう考えたら今でももらってきてるもんな、
あ、今でもらってきてんだ。
いらないですね。
いらないですね。
そのね、
いやでもそれも一個の文化だとしても、やっぱりなんかジェンダーをどうやってはね、難しいな。そんなこと言ったら、なんか韓国のキムチ作ったりとかしたらみんなちょっと分けたりとかするじゃないですか、だけどキムチ作る、あ、けどキムチ作るのは男も参加するな。ジェンダーだけじゃないわ、よく考えたら。女だけじゃないわ。
まあバレンタインってそういう意味ではちょっと珍しいのかな、そんだけはっきり決まってるっていうのは。
ああ、だから4月の14日があるのもちょっとわからないでもないですね。そのジェンダーにも漏れちゃった人、その選択に漏れちゃった人たちの悲しみみたいな、まあわからないでもないですね。
確かに、そっかそっか、そういう日なのか。
バレンタインとかそういうのではないけど、そういえばあれもあるやん、子供の日とひな祭りがあるやん。
あ、日本は。そうだそうだ。
ほんで、あの私、あのその何、ま、セクマイのお友達が、そう4月の4日は、あのそういうセクマイの子の日じゃないけど、あの言ってたよ。だから何ていうの、3月と5月の間やからみたいな感じで、冗談でね、冗談で言ってたような気もする。
あ、でもいいですね。
だってそこ、どこに混ぜらないからみたいな感じで言ってたけど、でもあるね、そういえばバレンタインだけじゃなくて。ありますね。
そうやそうや、そうですね、それはまさにそうですね、そう、なんかこの間、そのいつも出てくるチャドと、トロントにある国際交流基金っていう、まあ、その日本の、政府がやってるのかな、財団があるんですけど、そこがトロントに、ライブラリーを持ってるんです。ライブラリーとギャラリーを持ってて、でそこでその日本語の本を置いたりとか、ギャラリーでなんか日本文化に関する展示したりしてるんですけど、そこに一緒にいた時になんかひな祭りの展示をしてて、であのお大尾様とおひな様のなんか人形を飾ってて、でこれ何とかって聞かれて、でなんかこれはこうこうこういう風習でみたいな説明したんですけど、でまあその女の子のその健やかな成長を祝う祈るあの行事なんだよって言ったら、えでもなんでそのこのなんか貴族みたいな二人の人形を使って祝うのって言われて、あ、わかんないと思ってなんであの人形なんですかね、なんか知ってます、由来。やべえ、説明できねえわと思って。
全然知らないけど、だってあれ お嫁入りみたいな感じでしょ。
まあ、お嫁入りが、そうかなって思ってそう伝えたんですけど、
お嫁に行くときどうするんですか、持たせるの。
お嫁入りの時、いや、あれお嫁入りの状態を表してるん違う、あれ。
あれが、
うん、私もなんかその男に嫁いだら、あの女の子は将来安泰ですよみたいなことなんかなとかって思って。
そうそう、そんな風に見えるよね、感じるよね、知らんけど。
ですよね、そう思ったらなんか全然なんか疑問持ったことなくて、で実家でも普通になんかひな祭りの季節になると、うちの母親結構なんか玄関とか飾ったりするの好きだから、なんかそうやってひな人形とか出してきたりしてるんですけど、あ、よく考えたらちょっとキモいなと思って。まあ、もしもそう、そういう由来だとしたら、ね、まあ、多分そうですよね、
多分そうやんね。ちょっと私さ、あの何調べよう、ちょっと気持ち悪い、お嫁、
ね、いやだって男の子は恋のぼり、まあ、鯉のぼりもあれなんかお父さん鯉が一番上にいて、お母さん鯉がいて、子供の鯉がいてみたいなまあまああれもすごいジェンダー化されてますけどね。あ、まあ、だからそこでもやっぱ家族が描かれるのか。
そうやけどね、そうやし、やっとやけどやし、あと人形はにあの男の子の人形は多分その、な金太郎人形じゃないけど、金太郎となんか知らんけど、そうでしょ、なんか一人男の子が強い感じ、強くたくましい感じの男の子が、人形でこう描かれるっていうか、その、
そこに女性はいないんですよね、
そこに女性はいないと思う。だからさ、なんかなんでな、ひな祭りだけね、
なんかもうお代理様いらないんじゃないですか。
いらないよ本当に。 本当に下にいっぱい下が、まあでも 下にいっぱい従えるのもねどうなんていうふうに思うし、うん、いらんわ。
まあでもたまにはね貸し疲れるのも悪くないっていうことで召使いは残しつつおひなさんも言っちゃおうかな
って思うけど、ほんまや、
うん、なんかついでついつい考えちゃいますけどね、うん、
ほんとほんと一人だけとかおひなさま二人とかな、
うん、あ、うん、それも可愛いと思う。三人とかね、うん、なんかパーティーみたいな、うん、
いや
ほんとほんと。
でもなんかいいですね、だんだんちょっとなんか全部の壁がなくなってて、
そうそう、うん、ちょっと今日あれやな、クギアに侵入のクギアが出てきたな、なんか
確かに
そうですね、なんか、うん、いいですね、ね、すごい。
そうなんか私たまに心配になって、なんかクギアって看板に載せてるけどなんか普段コンプレックスがみたいな話がずっとしてて
全然クイアの話、
クイアの話じゃないよ、ね、な
運転免許がなくてコンプレックスがとかって話してるけど、
全然幸福のコンプレックスがとかみたいな
センスがとか言ってるけど
確かに
ちょっと戻った、原点回帰やな、
ね、うん、話聞いて、うん、そうですね、そうですね、うん、そうですね、私たちから率先してそういう話をしなきゃいけないんだけどね、
まあでもあの今のところ苦情は届いてないんでいいんじゃないですかね、
うん、確かに
したい話をすれば、
確かに、うん、みんなずっと聞いてくれてるのかな。で再生回数がなんか上がったり下がったりしてるからね。
そうですね、うん、
ちょっとね学校の話題はもうちょっとやっぱりやめとこうかなとかって思ってたりとか、なんか学校は学校のそう愚痴が多いし、私の愚痴が多いっていうのと、なんか、うん、多分学校のこと嫌いやった人も多いやろなと思うからさ、
あ
そうそうそう、だからもう学校の話はもう本当再生回数が低いような気がすんね、
関係ないとは思いますけど、
まあまあまあ、
じゃあ今日で封印ってことで、ミョンハさんは学校の話は、
封印はそうですね、ちょっとやるぐらい、いっぱいはやらんとくわ、
うん
うん、
いっぱいやらないでちょっとっていうことで
ちょっとだけ、ちょっとだけ、
いっぱいは封印します、はい、はい、ちょっとで
そうします。
毎回でも面白いですけどね、すごいあのニュハさんの
学校の話ね、
実体験に、うん、ね、もう根ざしてるから。
ニュハさん今日のカーディガンも可愛い、
ほんまにあのもうボロボロやで、どこ
買ってるのいつも、本当に可愛い、
え、これはどこで買ったかもう忘れました、もうボロボロです、
襟なしで可愛い、
やっぱりセンスがいいですね。じゃあ皆さんこんな感じでいいでしょうか。
はい、
うわー3本目ひどいね、なんかセブンティーンの話はあの切っても大丈夫です。
やった、
なんで
です、
楽しめなくないですか。
いや面白いでしょう、
そんなことないよ、そんなことないよ、
推しがいると生活が楽しいってことで、皆さんの推しも教えてください。
うん、
うん、
全然そんなことない、私が楽しんで聞いてへーとか思いながら、
推しができたら教えてくださいね、ミョンハさんも、
はい、は
い、いやなんかアジジの表情がちょっとやっぱ推しを語るときは違ったんで、それが見れて、
いやもしよかったら皆さんザ・エイトを見てみてください。なんか
言ってることとかがすごい、曲は何を聞けばいいですか。アジジの好きな曲なんですか。
孫悟空っていう曲は多分日本ではなんて訳されてるのだろうか。
そんな曲があるの。
孫悟空
最有機の、多分英語はザ・スーパーなの、セブンティーンのザ・スーパー。
あ、じゃあそれで探します。
で一応ザ・エイトは最後にこうやって出る人こうやって出る人だからこうやって出てくるの途中で、かっこいいのそれが、見てみてください。
注目します。
はい、はい、
じゃあしりとりです。
はい、
セブンティーンにしたらウンになっちゃうから
ザエイトでいいんですか、うん、
バレンタイン、ザエイト、
でもウンだね
G8
バレンタインもウンですよね、G8 それさ、日本語はザ・エイトなの？ G8 なの？日本語表記はザ・エイトなの？ G8？
日本語はD8って書いてます。 D8、
あ、 D8 なんだ。 D8、 じゃあ D8
と友チョコ。
おお、
こう恋したら毎日がセブンティーン、あ、ちゃうちゃうちゃう、毎日がバレンタインでいいんじゃないですか。
毎日がセブンティーン、それいいけど
セブンティーンじゃない、バレンタイン、バレンタインもう混ざり混ざりまくってほら、これでもうセブンティーンも切れません
あ、そういう
切れなくなっちゃった、セブンティーンがセブンティーンが切れなくなっちゃったはい、じゃあ、
あ、
終わりがいいようで、
ボロ
皆さん
ボロボロやな、マジで引き出しのガサつきがやばいね。
1時だから、1時だからしょうがないです、はい、じゃあ皆さん、しょうがない、さようなら、
ありがとうございました。さようなら。